お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二歴代史28章9節から30章27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二歴代史28章の学びをしていますが、9節から10節。そこには主の預言者で、その名をオデデという者がいた。この人はサマリアに入ってきた軍勢の前に出て行って、彼らに言った。見よ、あなた方の父祖の神、主がユダに対して憤られたため、主はあなた方の手に彼らを渡された。ところがあなた方は天に達するほどの激しい怒りを持って彼らを殺した。今あなた方はユダとエルサレムの人々を従えて自分たちの男女の奴隷にしようとしている。しかし実はあなた方自身にもあなた方の神、主に対して罪過があるのではないか。神様はレビ記25章の39節から40節ではっきりと自分たちの兄弟を奴隷にしてはならないと命じられました。11節から12節。今私に聞きなさい。あなた方が自分の同胞を虜にしたその虜を返しなさい。主の燃える怒りがあなた方に望むからです。その時エフライム族の頭たちの中からヨハナンの子アザルヤ、メシレモテの子ベレクヤ、シャルムの子ヒゼキヤ、ハデライの子アマサなどの人々が戦から帰ってきた者たちに向かって立ち上がり、北王国のリーダーたちの一つのグループが南王国の兄弟たちを奴隷にすることに反対して立ち上がりました。13節から15節。彼らに言った。あなた方は虜をここに連れてきてはならない。私たちを主に対して罪過のあるものとするようなことをあなた方は考えて、私たちの罪と私たちの罪過にもう一つを加えようとしている。私たちの罪過は大きい。燃える怒りがイスラエルに下される。そこで武装した者は司たちと全集団の前で虜とかすめ奪った者を手放した。指名された人々が立ち上がって虜の世話をし、その中で裸の者には皆、分取り物を用いて衣服を着せた。彼らに衣服を着せてから、靴を履かせ、食べさせ、飲ませ、油を塗ってやった。その上、足の弱い者は皆、ロバに乗せて運び、彼らの兄弟たちのもと、夏目屋市の町、エリコに連れて行った。こうして彼らはサマリアに帰った。彼らは虜たちを解放してやり、彼らを自分たちの家に帰らせました。この時、南王国ユダは本当に惨めなありさまでした。もしも神様が介入されなかったら、彼らはほとんど国として滅んでしまうところでした。このことはユダを弱らせ、さらなる敵の侵略を招くことになりました。16節。 その時アハズ王はアッシリアの王たちに人を使わして助けを求めた。エドム人はなおも攻めてきてユダを撃ち、トリコを捕らえていった。ペリシテ人はユダの低地およびネゲブにある町、ベテシェメシュとアヤロンとゲデロテおよびソコとそれに属する村落、ティムナとそれに属する村落、ギムゾとそれに属する村落を取ってそこに住んだ。神様が自分の防御を取り去られるとき、まるで水門を開いたように敵たちを国に侵入させることになります。これはもちろん民の罪がもたらした結果でした。ユダ王国は彼らの罪のために平和を持つことができないのです。20節から21節。アッシリアの王ティグラテ・ピレセルは彼を責め彼を悩ました。彼の力にはならなかった。アハズは主の宮と王及び司たちの家から物を取ってアッシリアの王に送ったが何の助けにもならなかったのである。アハズは神様に背いてアッシリアに信頼しましたが、アッシリアは彼を見捨てました。アッシリアは両国間の条約を守りませんでした。国々が条約を本当に守るということは、いつの時代にも期待はできません。なぜなら人間が罪人である限り、人間は嘘つきであり、つまり彼らを信用することはできないということです。22節から23節。アッシリアの王が彼を悩ましたとき、このアハズ王は、ますます主に対して不信の罪を犯した。彼は自分を撃ったダマスコの神々に生贄を捧げていった。アラムの王たちの神々は彼らを助けている。この神々に私も生贄を捧げよう。そうすれば私を助けてくれるだろう。この神々が彼を、また全イスラエルをつまずかせるものとなった。その後アハズは神の宮の器具を断ち切り、主の宮の戸を閉じ、エルサレムの町角の至るところに祭壇を作りました。27節。アハズは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をエルサレムの町に葬った。彼をイスラエルの王たちの墓に運び入れなかったからである。彼の子ヒゼキヤが代わって王となった。このようにして情けないアハズの統治は終わります。さて第二歴代史29章の学びに入りますが、アハズの統治の後ではこの国には何の希望もないと思われるかもしれません。彼らは資源を使い果たし、戦争で敗北し、アッシリアには裏切られ、どこからも助けは来そうにありません。でもこのような時にこそ、神様は神の人を使わしてくださるのです。第二歴代史29章の一節。ヒゼキヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビアといい、ゼカリアの娘であった。母親と祖父の名前がここに書かれていますが、父親であるあのアハズのことが書かれていません。見たところ彼には敬虔な母親と敬虔な祖父がいて、この若者に影響を与えたようです。二節。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。第二列王記にはヒゼキヤの下でのリバイバルのもっと簡潔な記事が書かれています。その箇所をお読みしたいと思いますが、第二列王記18章の4節から7節。彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、 アシェラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれに香を焚いていたからである。これはネフシュタンと呼ばれていた。彼はイスラエルの神、主に信頼していた。彼の後にも彼の先にもダビデの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。主は彼と共におられた。彼はどこへ出陣しても勝利を収めた。ダビデの模範に従ったユダの21人の王たちのリスト全部を見るとき、ヒゼキヤよりも偉大な者はいませんでした。またこのリバイバルは、第二歴代史では4章にわたってヒゼキヤの働きが記録されています。明らかに神様はヒゼキヤの働きを喜ばれたことがわかります。同時に預言者イザヤの書いた書物の真ん中の数章に預言ではなく歴史的な部分があり、その数章はヒゼキヤに関係があります。神様の御言葉の中には、この人のことについて、そして彼が導いた神様への大きな悔い改めが3回も書かれています。ヒゼキヤは高きところを取り除き、偶像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕かなければなりませんでした。なぜなら人々はこの蛇に香を焚いていたからです。一度は人々が神様の約束を信じ、この蛇を信仰を持って見上げた時がありました。その時にはこの聖堂の蛇は、毒蛇に噛まれた人々のための肉体的な救いの象徴でした。しかし今では、それは礼拝の対象になってしまい、偶像になっていたのです。さて、歴代史には、ヒゼキヤの行った改革の肯定的な部分が書かれています。第二歴代史29章の3節。彼はその治世の第一年の第一の月に、主の宮の塔を開き、これらを修理した。アハズが宮の塔を閉めて釘付けにしてしまったので、その当時、誰も宮を使ってはいませんでした。しかしヒゼキヤが統治を始めた途端に、彼は宮の塔を開きました。この塔は長いこと開けられていませんでした。今ヒゼキヤは人々にすべてのものを清めるように命じます。4節から5節。さらに彼は祭司とレビ人を連れてきて、東側の広場に集め、彼らに言った。レビ人たち聞きなさい。今あなた方は自分自身を性別しなさい。あなた方の父祖の神、主の宮を性別し、聖女から忌まわしいものを出してしまいなさい。ヒゼキヤは言います。今自分自身を清めなさい。聖なる生活、正直さ、誠実さに戻らなければなりません。神様に対する性別がなくてはなりませんでした。六節。というのも、私たちの父たちが不信の罪を犯し、私たちの神、主の目の前に悪を行い、この方を捨て去って、その顔を主の御住まいから背け、背を向けたからです。また彼らは玄関の戸を閉じ、灯火の火を消し、聖女でイスラエルの神に香をたかず、全焼の生贄を捧げることをしなかったのです。彼らは自分たちの罪のために災難を自分の身に招いたのです。8節から9節。 そこで主の怒りがユダとエルサレムの上に下り、あなた方が自分の目で見る通り、主は彼らを人々のおののき、恐怖、あざけりとされました。見なさい、私たちの父たちは剣に倒れ、そのため私たちの息子たち、娘たち、妻たちは虜になっています。今彼は自分の心にあることを彼らに語ります。十節。今私の願いはイスラエルの神、主と契約を結ぶことです。そうすれば主の燃える怒りが私たちから離れるでしょう。二十節から二十一節。そこでヒゼキヤ王は朝早くこの町の司たちを集め、主の宮に登っていった。彼らは王国と聖女とユダのための罪のための生贄として七頭の牛、七頭のお羊、七頭の子羊、七頭の親木を引いてきたので、彼は祭司であるアロンの子らに命じて、主の祭壇の上で生贄を捧げさせた。ヒゼキヤは公に神様のために立ち上がりました。私たちも職場や集まりの中で神様のために立ち上がる必要があるのです。祭司たちはすべてのイスラエルのために全勝の生贄と罪のための生贄を持って贖いをしました。そして会衆全体が神様に賛美を歌い、神様を礼拝したのです。36節。ヒゼキヤとすべての民は、神が民のために整えてくださったことを喜んだ。このことが即座に行われたからである。第二歴代史30章に入りますが、一節。さてヒゼキヤは全イスラエルとユダに使いを使わし、またエフライムとマナセに手紙を書いてエルサレムにある主の宮に来て、イスラエルの神、主に杉越の生贄を捧げるよう呼びかけた。ヒゼキヤの父親が北王国に対して戦いを仕掛け、ユダから多くの人たちが虜になって行きました。ですからヒゼキヤには強烈な復讐心があってもよいはずでした。ところが彼は北王国の民を神様を礼拝しに来るようにと招待したのです。これはなんと素晴らしい態度でしょうか。二節。王とその司たちとエルサレムの全集団は第二の月に杉越の生贄を捧げようと決議した。第一の月の代わりに第二の月に杉越を守る許可については民数記九章の十節から十一節に書かれています。ヒゼキヤが北王国に送った招待は一部の人々には拒否され馬鹿にされましたが、それでも多くの人々が応答し、自分たちの兄弟たちと一緒に杉越を守るためにやってきました。十五節から十七節。そして第二の月の十四日に杉越の生贄をほふった。祭司とレビ人は恥じて身を清別し、全焼の生贄を主の宮に携えてきた。彼らは神の人モーセの律法に従っておのおのその定めの場所に立った。祭司はレビ人の手から受け取った血を注いだ。集団の中には身を清別していなかった者が多かったので、レビ人が清くないすべての人々のために杉越の生贄をほふる役目につき、これを清別して主に捧げた。人々はイスラエルのあらゆるところからやってきました。その中には清別されていない人たちもいました。十八節から二十節。民のうち大勢の者、すなわちエフライムとマナセ、 イッサカルとゼブルンの多くの者は身を清めておらず、しかも記されているのと異なったやり方で杉越の生贄を食べてしまったので、ヒゼキヤは彼らのために祈っていった。慈しみ深い主よ、このことの贖いをしてください。彼らは心を定めて神、彼らの父祖の神、主を求めたのですが、聖なる者の清めの通りにはいたしませんでした。主はヒゼキヤの願いを聞かれ、民を癒された。ヒゼキヤが北王国の人々を礼拝に招いたとき、大勢の人たちが違う部族から礼拝のためにエルサレムに下ってきました。でも彼らは祭りに下ってきたとき、自分たちが先に清められていなければならないということを知らず、ただ杉越を食べてしまいました。それがヒゼキヤに伝えられたとき、彼はその人々のために祈りました。すると主はヒゼキヤの祈りを聞かれ、人々を癒されました。このことは、形や儀式が大切なのではないということを明らかにしています。神様は、神様を純粋に礼拝する人々の心の状態に興味を持っておられるのです。21節。こうしてエルサレムにいたイスラエル人は大きな喜びを持って7日の間、種を入れないパンの祭りを行った。レビ人と祭司は毎日、主に向かって強い調べの楽器を奏で、主を褒めたたえた。彼らはあまりにも素晴らしい時を過ごしたので、祭りをあと1週間延ばすことに決めました。23節。それから全集団は、あと7日間祭りを行うことを決議し、喜びを持って7日間祭りを行った。このようにして彼らは主と主の御言葉に喜んで立ち返りました。26節から27節。エルサレムには大きな喜びがあった。イスラエルの王、ダビデの子、ソロモンの時代からこの方、こうしたことはエルサレムになかった。それからレビ人の祭司たちが立ち上がって民を祝福した。彼らの声は聞き届けられ、彼らの祈りは主の聖なる御住まい、天に届いた。さて、ヒゼキヤは今度はこの地から偶像を取り除き始めます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヒゼキヤの統治下でのリバイバル、杉越の祭りの回復というテーマで、第二歴代史28章9節から30章27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。